ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、本田さんこんにちは。いつも本田さんの発信から多大な影響を受けています。おかげさまで私も自分の美学を持てるようになってきました。今では自分の意見さえも言えず今までは自分の意見さえも言えず、正直いつも人に合わせ苦しかったです。すると最近は生き生きしてきたと親しい人から言われたりして嬉しいです。ただ、あまり親しくはないけれど、職場の女性で何人かの人が陰で私の考え方がおかしいとか、悪口を言っていたり、実際に攻撃的だったりで嫌な思いもしています。ここは嫌われてでも自分を貫くべきですよね。やはり自分の美学を持っている女性の方が愛されると思っていて、もっといい女にならないと、と欲も出てきています。何かアドバイスをお願いします。という内容です。
はい、ありがとうございます。なんか影響を受けてくださったということで、ありがとうございます。嬉しいですね。そしてなんかね、生き生きしてきたって、嬉しいですよね。
はい、
なんか思うんですけど、その親しい人から言われて嬉しいですっていう風に書いてるんですけども、うん、思うんですけど、まあ、いっぱい話したいことあるんですけど、やっぱり人が悲しいことあったりとか辛いこととか、人って誰でも同情心もあるから、共に泣くことはできても、うん、はい、なかなか共に喜ぶことはできないっていうふうに私以前尊敬している人が言っていて、
はい、
だから真の友を見分けるにはそこを目安にしたいよって言われたこともあって、なんていうのかな、やっぱそうやって親しい人はね、生き生きしてきたよって言って喜んでくれてるじゃないですか、
うんうん、
でこれって本当嬉しいことで、人の不幸ってみんな一緒になって泣くんですよ。
うん、
でも本当本当に人が成功した時に心から喜べる人って結構少なくて、
確かに、
で、なんてすごい難しいってますね。でも本当そうで、だからね、そういうね、こう親しい人に言われて、そういう人はやっぱ大事にした方がいいですよね。
うん、
で、うん、だからね、本当に共に喜べる人って大事だと思うんですよね。
うん、
で、やっぱ多分そうやって生き生きしてきたことで、なんかね、そういう風にこう前職場の女性言ってる可能性もありますし。あとやっぱりその共に喜べる、ちょっとお話戻りますけども、一緒に喜べるって本当に嬉しいですよね。なんか、私最近ね、個人的な話なんですけど、ちょっとクライアントさんが、からもう嬉しい報告が結構立て続けにあって、もう本当に嬉しくて、なんか、これって本当にこう一緒になって喜ぶって本当に幸せってこのことなんじゃないかって実は思っていて、究極の話ね。
はい。
よくさ、自分のために、まあ、よくはないか、自分ために死んでくれる人がいるかとか、なんかこう、世界中を敵に回しても自分の味方でいてくれる人が何人いるかとか、
はいはい、
よりも、
うん、
自分がその人のために命を懸けられるとかね、究極の話。
うんうんうん、
とか、世界中を敵に回しても、この人の味方で私はいるっ っていう方が一人でもいた方が人って幸せなんじゃないかなって私は個人的に思うんですね。なんかそっちは嬉しいじゃないですかっていうふうに思うんですよね。ちょっと話がどんどん逸れてますけども、まあ、攻撃的で嫌な思いをねしているっていうことなんですけど、自分のね美学とか信念とかを持って、それこそこうそういう人には限ってというか、そういう人って他の人の考え方にも寛容なんですよね。柔軟性があるっていうか、で自分の美学もなく自分の考えに自信がなくてブレブレな人ほど自分とちょっと違う考えの人をすごく攻撃する。そのね、この方書いてますよね、私の考え方がおかしいって悪口を言ったって、その何がおかしいとか何が正しいとかないじゃないですか。でもこうやって攻撃する人が出てくるわけですよね。で、こういう人っていうのはそれこそ自分の美学がないし、ないからこそ、まあまあ鼻につくから言いたいんでしょうけども、なんか、そうですね。まあだから、まあ貫くべきですよねっていうとこなんですけども、そうだな。まあね、こんなこと言うと、元も子もない話になっちゃうんですけど、まあ、こうやってアドバイスをね、お願いしますって私も話してますけど、結局ね、やっぱね、自分で考え、自分で体験して、私も全然、ものすごく未熟です。ながらも、こう、自分なりの意見をやっぱ言うことは続けた方がいいですよね。その、ね、よくわかんない人に馬鹿にされても、とにかくね、思考停止で他人に合わせるような生き方は、やっぱね、思考停止ってイコール思考を乗っ取られることですから、思考停止イコール素直じゃないですから、やっぱね、私は何を言う、私もなんか全然よく見ず知らずのね、偽名の人とかにね、まあ馬鹿にされたりしますよ。でも、そこに合わせるような生き方を一生選択したくない。こけてもいいから自分で考えて自分で答えを出す。何が正しいとかないけれども、っていうのがやっぱりすごい大事ですよね。そうじゃないとこうなんか、やっぱり自分の美学もなくなっていくし、なので、貫くべきだと私も思うんですけども、ただ、嫌われてでもって書いてますよね。なんだろうな、私の思うですけども、なんだろうな、自分の、だから、そうだな、まあ、ちょっと前にね、確か私ブログに書いたんですけど、お釈迦さんがね、亡くなる前に自らを拠り所にせよって言ったんですよ。そのお釈迦さんの言葉ではなく、自らを拠り所にせよってあれだけたくさん語った後に、お弟子さんに言ってね、まあ、笑いを入れられていらっしゃいますけども、結局自分を拠り所にすることってすごい大事だと思うんですよ。結局自分を信じられないから面倒なことになるわけですよね。で、私は傷ついても全然いいと思っているんですね。なんだろうな。なんか、結局、やっぱ心の美しい人ほど、実は傷ついてたりするんですよ。被害者意識じゃなくて。で、人は傷ついて、その心の殻を脱ぎ捨てて、何度も何度も、こう、生きながらに生まれ変わる生き物だと思っていて、そうすることでやがて本当に強くて、優しい、純度の高い、より美しい、なんかこう、それこそ柔軟性の高い、多様性のある大きな心がこう丸ごと現れる。そういう人ってあったかいんですよね。もうなんていうのかな。芯から温まるっていうか。で、そのね、そういう人の、ね、さっきナチとも話す、全部出るよね。如実にその人の顔つきとか顔に出るよねって話、そういう人の瞳はね、本当に澄んでるんですよ。だから、まあだから全部、まあ生き様が外見に現れるよねってことで、なので、その嫌な思いもね、そのあなたがまたね、こう、さらにこう、よくなるというか、丸ごと出てくるものだと思うんですけども、ただ私、すごい矛盾してるように思われるかもしれないですけど、自ら拠り所にするのと、自分の考えだけに固執するのは違うと思ってるんですよ。なんだろうな、その、自分にこだわりすぎる、自分になんか固執しすぎるっていうのは、私はね、自分を拠り所にするっていうのは自分に素直であることだと思っていて、で、その自分軸が今度強すぎる人、 その自分に固執しすぎてて自分にこだわりすぎる人は、またちょっと違うと思うんですよ。でもちろんね、何かを貫こうと思ったらどうしたって荒波は立ちます、やっぱり。で、私もやっぱり周りに反対されても、貫くものは貫いてきたし、そうじゃないものももちろんあるし、まあそれ本気じゃなかったってことですけど、だから自分軸って大事なんですけど、その、自分軸が強すぎて、自分にこだわりすぎて、固執すると、それが苦しみのもとになってる人もいらっしゃるから気をつけましょうっていうちょっとね、余計なお世話なお話なんですけど、ただ一つのアドバイスとして、はい。で、私はすごい大切だと思うのが、この間もね、ちょっとこう、梅の花をちょっとね、見に行った時に竹林もすごい歩いたんですけど、竹のようにね、まあ、竹のようなしなやかさ。な強さですよ、竹って結局どんな風が吹いても台風が来ても、大雪でも折れないですよね、でもこう風が吹くと何だろう、その何だろうな、風に任せるし、雪が降ればその重みに身を任せて、しなやかに対応してるんですよ、だから竹のようにしなやかな女性っていうのは、だから弱い女性じゃないでしょ、言いなりになることでもなく強すぎる女性でもない、やっぱ女性ってなんだろうな、強すぎると怖いじゃないですか。
怖い。
でしょ？なんかそこしなやかさが私は大事だと思っていて、だからある程度その状況に柔軟に対応していけるしなやかな竹のような、なんかこう、しなやかさが大事なんじゃないかなっていうね。もちろん自分の意見、自分を貫くのは大事です。自矛盾しているように感じられるかもしれないですけど、ただ自分の我をね、思い、こう、押し通す、とか、なんかそれってこう、しなやかさじゃないですよね。だから、ただね、しなやかっていうとね、またこれもね、言葉って難しいなって思うんですけど、常に常に穏やかでいなきゃいけないみたいな、ふうに思ってる人がいて、私はそれもすごい素敵なしなやかさだと思うんですよ。でも、そのなんだろう、感情豊かに、笑ったり、悲しんだり、喜んだり、あ、キーってなったりね。人間臭いんだけど、ブレることのない芯を持ってる人も結構いらっしゃるんです。私の周り結構そういう女性が多くて、私はそういう女性が好きなんですよ、人間臭いので。人間臭い方ってなんかこう人間味があって私は好きなんですけどね。で、それはまるでこう強風が吹いて、こう竹がこう、なんだな、左右にすごい揺れて、ざわざわしてるかもしれないけど、しなっては折れないんです、そのなんか芯の強さ。みたいのがある、そのしなやかさですね。だから、その嫌われてでもっていうので、ちょっと前かな、結構前かな、嫌われる勇気みたいなことに関して私ちょっとブログに書いたんですけど、だからその嫌われる勇気もね、最近なんか、その言葉とフレーズだけが世に広まりすぎて、私は嫌われてでも我を通すわみたいな人が増えてきてるって話を聞いて、私は個人的にそれは品がないなって違和感を感じたんですね。だって嫌われる勇気の、アドラーさんですよね。自体は、その読んだ人の人生をこう、とかこう人間関係を円滑にするために書かれた本じゃないですか。で、その嫌われる勇気自体も最終的には人の役に立つことが大事だっていうふうに書いてるんだから、自分の側を押し通すことが人の役に立つのかなっていうね。もちろん自分の貫くのは大事なんですよ。なんですけど、矛盾してるかもしれないけど、だから自分の美学を持った上で、竹のようなしなやかさを土台に、まあ私のおすすめは、嫌われる勇気よりも、素直で純度の高い、純粋性の高い、本当の強く、いい優しさを実践する知性をなんかこう、私も含め、なんかこう女性を持っていきたいなっていうふうに思うんですね。だってこう優しいっていう字は人を売る、その人に売る心を抱くってことですよね。
はい、
それってつまり感度を上げること、だったら私は嫌われる勇気よりも、その感度の高い女性がいいと思うし、そういうこう、自分の美学を持った上での竹のようなしなやかさを土台に行動に移すこと、心を込めて、っていうのが、まあ個人的にはいいかなっていう、まあ私の目指すところでもあるし、最近私のクラントさんとか、周りの方とかもそれを実践していて、まあすごいいいなっていうふうに思うんですよね。すごくそれってやっぱり周りにいい影響、自分も気持ちいいですしね、ありますから、いいなって思うんですよね。なので、貫くべきとこは貫くんですけど、その強すぎない、 なんか怖いの嫌じゃないですか。私も吠えてますけど、でもしなやかさってやっぱ大事だと思うんです。単に強いだけ言ってもなんか、世の中に男だらけになっちゃうじゃないですか。なんでやっぱ女性、ね、らしさというか、やっぱそのしなやかさでやっぱ女性本来のものなので、うん、男性はね、こう山のようにずっしりとか。
うん、ほん
ね。っていうのはやっぱり男性があんま竹っていうよりも、男性はもうなんかドシッとして、ね、っていうのが素敵じゃないですか。でも女性はやっぱ竹のように、なんかこう、鉄パイプみたいなの怖いじゃないですか。ね、ポキンって折れちゃいますよ。あのね、強すぎ、カチコチのほどポキって折れちゃいますから、なんかこう柔軟性も大事かなって、個人的に思うんですね。そして、そうですね、自分の美学を持ってる女性の方が、愛されると思っていて、もっといい女にならないとって欲も出てきてますと、ね、このポッドキャストは欲深い女、美しい理由というね、題名なので、欲はすごい大事なんですけど、いい女にならないとって思わなくていいと思うんですよね、私、結局愛されたいんですよね。だったら、私は思うんですけど、つい愛されちゃう女性って全然完璧じゃなくて、もうデコボコのボコなんですよ。ボコだし不完全、でそのなんかちょっと抜けたとこが可愛らしいんですよ。でそのアホっぽいとこも可愛らしいんですよ。でなんかそのちょっと嘘つけない顔に出ちゃう、まあ、さっきちょっとねナチも顔に出ちゃうとか可愛らしいんですよ。でそのちょっとできないところも可愛いんですよ。なんか完璧にできる女性とかつまんないじゃないですか。でなんだけどそのくせちょっと感情的なところも可愛いんですよ。でそのくせ意外とそれこそ芯は強いとこもグッとくるし、そのくせこうここぞって時にやっぱ美学があって肝が据わってる、腹がこう、腹くくってる部分とかもやっぱグッとくるし、あと意外なエッチなとこにもグッとくる。それ愛する人の前だけですね、オンリーですよ。しやっぱもう底力がある時もグッとくるし、だから完璧な女性なんて求めてないんです男性は。だからまあ前にも書いたけど、男の人のその本能を呼び覚ましてくれる女性に男性は惹かれるので、その惹かれるしつい愛しちゃうんですよ、まあ正確に言うと愛したいんですよ、正直に言うと誠実に。ってことは女性は自分に素直にあるだけでいい、もう結局ね最後一言これになるんですけど、いつもだからもうその名前は書いてないですよね、そのあなたのがもう自分に素直にいて、湧き出る愛をもうダダ漏らして、その楽しむだけで循環するので、そのデコボコさ、ボコですよね、でいい女に完璧にならない方がつい愛されちゃいます、ですので、まあ私はね人格は磨きたいって個人的に思ってるんです、人格を磨くっていうのはいわゆる魂を磨くような感覚は私はしていて、でも私いい女になろうとか全然思ってません。その欲っていうのは私の中ではですけど、本当の自分の欲、私はまあ喜びの循環、自分の魂が、それこそ何個か前のポッドキャストで快感って言ってたような、あれが大事、私の中の快感を欲深く追求したいっていうね、それがやっぱ周りにいい影響を与えて周りがハッピーになると、まあ私が一番ハッピーみたいな、結局自分のためなんですけど、それが本当楽しいんですよね。ですので、まあ、せっかくねこうやってお便りくださったので、なんかねこう拾えるところがあれば、拾っていただけるといいかなと思います。でも最後にもう一つ、まあ嫌な思いもね絶対してると思うし、被害者意識ではなくてやっぱ傷ついてると思うんです。でもねその分人に優しくできますから、糧にして言ってください、私も一緒に応援しています。はい、はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご意見をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、それでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。 美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。